穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。スピリチュアル YouTuber のキコさんを、はい、第3回目ですね、はい、またお越しいただきありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
もうやっぱりね、こうそのね、好きを極めていくとか、なんか好きにはね、好きってたった一つじゃないわけですよね、うん、その時代時代で、はい、その時は私は20代好きだったのは異文化コミュニケーションっていうなんか専門分野があって、もうこれ大好きで、違う文化の人と文化の人が会ったら、あの、ね、こう本当にどうやって、うん、この深い気づきがあってお互いを尊重して一緒に、例えばパートナーシップを組んでいくとか、はい、仕事をの目標を達成していくとか、そういうところに興味あったんですよね。だから考えてみたら、はい、その好きはいろんな層でなってきて、やっぱりその好きが極めていく、好きを極めていくなんかプロセスとかね、それぞれあると思うんで、今日はね、なんかね、はい、キコちゃんにそのあたりの好きを極めて深めていった、
はい、
要は好きをね、
はい、
さっきねちょっとだけね、この前に話した時に、はい、好きを探求してきたんですよねっていう話が、ね、そうですね、あるんで、はい、皆さんね、この好きを探求してきた、ね、うん、キコちゃんの話を聞いて、はい、皆さんもその好きを探求できるあなたなりにね、そのエッセンスを受け取ってもらいたいなと今日思ったんですよ、
はいはい、
そう、それからスピリチュアルカウンセラーになりましたね、
はい、なりました、
はい、
やってみたら、うん、その結構、まあ、私実績もないですし、はい、なんか本当に見えたんだぐらいのところでもう始めちゃったので、うん、大丈夫かなと思ったんですけど、意外にすごい、あのその時はお店に行って在籍させてもらってやってたんですけど、はい、意外にすごいリピーターさんもついて、はい、口コミもめちゃくちゃ良くて、はい、うん、であのしかもなんか一人だけ若いしみたいな、あの当時結構
そうよ、ね、はい、あのちょっとなんかあの霊能者でもなんかちょっとあの土の出てこう昭和な感じ、はい、いますよね。でも一人だけちょっと浮いてたというか、
すごい浮いてました。あのしかも私が入ったところがたまたまベテランの人ばっかり揃えてたので、
ね、
なんで入ってきたのみたいな感じなんですよ。でそこでまあいろいろ学ばせてもらい、お客さんもついたんですけど、なんかでも幸せかなっていう、うん、なんかあんまり、まあ、仕事は楽しいのに、うん、人生すごい幸せって感じではなくて、なんかまだあるなと思ったんですよ、はい、でその時になんか私がじゃああと人生でやり残してること何かなって考えたら、うん、まあ、2つあって、うん、1つは歌で、1つは韓国が大好きなんですけど、うん、韓国に住んでみたいっていう、この2つが叶ってないなと思った
んです。韓国が好きになったきっかけであるんですか？
韓国は、うん、なんか K-POP が好きなので、はい、もう東方神起とか少女時代とかの時代からすごい大好きで、韓国語を勉強してたので、
なるほどね、
はい、向こうで通じるの楽しくて旅行に一人でいっぱい行ったりしてたんですけど、でも住むって私にとってはかなりハードルが高かったんですよ、で日本で自分で部屋も借りたことないのに海外で部屋借りるなんてもうどういうことみたいな感じだったんですけど、しかも詐欺の後で本当にお金なかったんですよ、
はい、
ないから働いてるのに、
うん、
韓国行ってどうするのっていう感じだったんですね
おかしい
そうだけど、うん、でもなんかいや私好きなことで追求するって
決めたから
だってもう今韓国って出てきたもんって
出てきたからそれを追求するわけですよね、
はい、はい、で突然せっかくリピーターさんいっぱいついてきたのにすいませんちょっと韓国に行くのでやめさせてください。
それすごいよね。お金もそんなに持ち合わせてない、
はい、
けれども行動に移してたんですね。
そうですね、もう韓国語も喋れなかったし、うん、知り合いもいないし、うん、何にもないんですけど、
コネなし、
コネもなしで何も持たずに本当にお金もなしで行ったんです。
行ったの？
行きました。
すごい。
でもこれは結構これも2番目のバンジーなんですけど、
はい、やっぱりバンジーはね、
バンジー
何度も飛んでるんだ、
はい、
キコちゃんはね、はい、
はい、なんかみんなこうワクワクすることやったら、うん、お金入ってきたとかっていうのを、うん、著者さんとかそういう方からは聞いてたので、うん、じゃあ私も実験してみようと。
自分が実験、人体実験してたんですよね、
はい、
で韓国に飛んで行った
んです、
はい、
でお金ないけど、うん、 しかもバイトもできないんですよ、ビザ。
あ、そうです、ね、観光ビザで入っていったわけで、
はいはい、うん、で本当にどうしようって思って、うん、毎日お金ないことが怖すぎて韓国にいるのに部屋から一歩も出れなかったんです泣き続けてどうしたらいいんだろう私
えその行った時はなんかホテルに泊まってたんですか。
とりあえずホテルだけ取って、でもその家も本当に何も調べてないんで、うん、Google マップで適当にあのなんかゲストハウスみたいなの調べて、
うん、
適当に入って、すいませんここ部屋借りれますかみたいな感じで、
うんうん、
なんか とにかく入ってよくその状態で来たねってびっくりされたんですけど、うん、
ね、
まあ、それでそこに行って、しかもワクワクに従うって決めてたんで、ちょっと家賃高めのところにしたんですよ。
ありえないじゃないですか
お金ないのにでもどうなるか、これは実験だからと思って、はい、でちなみに海外なんで親に送金とかもしてもらえないんですよ、口座がないんで、
ないから、
はい、でももうどうしよう、絶対何か宇宙を助けてくれると信じようみたいな
すごいそれ信じよう
信じようと思って、でもこれでもうお金なくて、もし私が野垂れ死ぬことになったら引き寄せの法則は嘘でしたっていう遺書書いて死んだろうぐらいの
もうすごいね、命がけ
命がけでやったら、やっぱり追い詰められてでもう何も考えられなくなると自我もなくなってくるじゃないですか、
はいはい、
もう何でもしますってなってくるんで、その時にもうネットで当時ズームでカウンセリングとかしてる人誰もいなかったので、
うん、
そんなわざわざどっちか選ぶんだったらみんなリアルを選ぶじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
でも
やってコロナでもなかったの
に、そうなんです、そうなんですでもやってみたら、
はい、
意外にやっぱりリピーターさんはキコさんがいいですって言って、
はい、
まあ、ズームっていうか当時スカイプだったんですけど、はい、スカイプで日本の方とやったりとか、
はい、
あと運よく韓国で在韓の日本人のコミュニティに入らせてもらって、
はいはい
はい、結構スピリチュアル好きな人が多かったんで、見て見てみたいな、やっぱ口コミのパワーってすごいじゃない
です か、は
い、
もうやっぱりね、もう昔も今も、
はい、
ね、土の時代も風の時代も口コミですよね、
口コミなんですよ ね、
ベースは信用があってね、もうそのままね、はい、こうすぐね決まるもんね、
はい、はい、うん、まあ、それで結構その口コミと、
うん、
スカイプっていうのを生み出して、
うん、
なんとかなったんですよ。
すごいね、
はい、
わあ、そして現地で、
はいはい、
なんか自分の住みたいところとか見つけて住んでたんですか。
住んでました、
すご
い。はい、で本当にもう初めてそれで日本で稼いでた時の最高月収を韓国で超えた時はもうなんか涙が出て、
すごい、好きを極めて好きな場所に来てそこで生活していたら、
はい、
すごい、
そう、結構数ヶ月で超えちゃったんですよ。
超えちゃった、
はい、
へえ、
そうなんです。でも帰国する頃には、はい、まあ、1年半ちょっと住んでたんですけど、
結構長いですね、1年半
っていうのは。3ヶ月だけのつもりが楽しすぎて、
そのビザは更新は1回出て
1回出て
やらまた
帰って、はい、また行ってみたいな感じで、
はい、
衣替えのタイミングで帰ってとかしてたんですけ ど、はい、まあ、それで最終日本でにいた時の倍ぐらい稼げるようにな
って、すごいですね、もうそれがしかも1年半でですよ、
はい、
ね、倍になって、
倍になりました、はい、それで、
でそこでもうすごいなんか、
はい、
自分に対しての、
はい、
多分そういう体験すると、はい、自分の中に生み出される3つのことがあるとしたら 何だったの。
え、まずもう絶対信頼、
絶対信頼、
はい、もう自分の好きを信じること
ですよね。そうだよ、好きを信じるね、
はい、
絶対信頼があって、
あとやっぱ宇宙を信じました。
もう宇宙を信じれる
か、はい、絶対味方してくれ
る、味方してくれるんだ、やった、はい、聞いてる聞いてる聞いてね、はい
はい、はい、だからまあ自分への信頼と、まあ、その自分持ってる潜在能力みたいなものと、
うん、
あとそのワクワクとかに従っていいんだっていうことと、うん、あとそのやっぱ宇宙はなんか本当にミラクルいっぱい起こしてくれる、うん、でそのやっぱり万事その勇気を出したことに対して絶対何かギフトをくれるっていう確信、
うん
うん、そういうことよね、
だって自分の本当に好きを極めるってやっぱり自分の魂になんかしか従ってますよね。
そうですね、そうですね。
だからそことリンクしてやっぱり宇宙がちゃんとこう味方してくれるっていうね、
はい、
はい、すごいよね。
もうなんかどこでも生きていけるな
と思
い
ま、ね、だからそのなんか韓国1年半のやっぱり好き極めのこう深めて探求してきたことが本当に引き寄せで成功したわけなんですけど、
はい、
この帰るタイミングってあるじゃないですか。
あります、ね、
そのままいてももう倍になるからずっといるよみたいなのもあるじゃん。だからあえて日本じゃなくて韓国在住のスピリチュアルカウンセラーで行くのかとかね、
はいは
い、それもすごい魅力だと思うし、はい、そこのコミュニティでもね、はい、すごくやっぱりね、お客さんもいたわけなのに、
はい、
この帰ってくるそのやっぱりその好きをやってたことをパッてそこで閉じてこう、
はい、
やめる や、一回辞めて帰ってくることだ、はい、になったわけじゃないですか、はい、そのあたりの決めって何だったんですか。
もうこれも完全に宇宙の流れなんですけど、
お
あの一時帰国で日本に帰った時に、うん、あのお友達のお家にちょっと遊びに行って泊まらせてもらったんですね、うん、そしたらやっぱその家が韓国の家と日本の家とちょっと違うので、やっぱ日本の家いいなってちょっと思ったんです ね、
ね、
でいつかやっぱ家日本でもなんか素敵なお家に住みたいなって思って、うん、そのまま韓国に戻ったんですけど、うん、そっから立て続けに嫌なことがうわって起こって、でしかも全部あの住むところに関わる。そうなんです。あ、私あの右隣左隣向かいに全部問題のある住人が引っ越してきたんですよ。
その自分が住んでるところに、
はい、すっごい神経質な人と、すごい夜中うるさい人と、なんかすごいあのなんかチラチラ見てくる人みたいな、でこれはもうお知らせだと思ったんです
よ。なんか兆しね、だからそういう、はい、なんか次に行くっていう、ね、はい、要はそこをや、そこから例えば住んでるとこ、はい、仕事パートナーいろいろあるけど、そのね、自分のね、キコちゃんの場合は住んでいて、はい、そこの場所を機にやっぱりそのチャンスが来たんですね、はい、だからそのあたりやっぱり兆しをちゃんと、
はい、
ね、読み取っていくっていうね、はい、こうどっちにその自分の好きをやってたけど、はい、そこは次の好きに行くっていうところのタイミングだったと思うんですよね。
そうですね、
だから次回はやっぱりね、はい、そのあたりの兆しを読むっていうところってすごい大事だと思うので、はい、でね、ひこちゃんとその兆しをどう読んでいくか、その好きを極めていく中で、
はい、
そして次の好きがやっぱり見つかるとかね、そのあたりの話していきたいなと思いますので、はい、その時によろしくお願いします。また次回なんですけど、
はい、
そして皆さんね、本当に私もそうなんですけども、この風の時代はさらに好きなことで稼ぐ、はい、このね、新刊ぜひまだね手に取ってなくて、今日初めてここから聞く方はですね、もうすでに2回キコちゃんとお話ししてて、全部ねすごい、やばいです、これ全部聞いた方がいいので途中から聞いている方は最初あと2回その前に戻って聞いてください。このね、はい、風の時代は好きなことで稼ぐね、キコちゃんの新刊ぜひ手に取ってください、
はい、
Amazon でポチってしてくださいね。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。